このしもべがどうぞ神の語る言葉をそのまま語ることができるように導いてください。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭い、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通す素晴らしい神の御言葉、どうぞご聖霊によって今日豊かに流れあふれてくださって、ここに植え替えてこられた、またリバイバルを求めて立ち上がった愛する兄弟姉妹方に触れてくださるようお願いをいたします。このしもべが誇張や偽りを語ることなく、あなたの語ることをそのまま 100% 語ることができるように、またその語られた御言葉を通してあなたの働きの中でこの時代にふさわしいムーブメント、青年は幻を見、老人は夢を見る、また新しい後の雨、油注ぎ、どうぞお一人一人に与えてくださるようお願いします。今日集会終わった時には誰一人虚しい思いを持って帰ることのないように、その唇に生ける神の力ある言葉をいただいて、またその信仰が高揚され燃やされて帰ることができるようにどうぞ導いてください。青年たちの中で、また中年であっても老人であっても、明確な夢と幻がない人がいるならば、今日それを受け取ることができるように、与えられた賜物、タラント、時間、お金、すべてのものを神のご栄光のために使う素晴らしい生涯へと導いてください。お願いをいたします。力ある私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。23年前、1988年の1月23日に私たちはアルゼンチンに入りました。もうあっという間に過ぎたんですが、ちょっと簡単にアルゼンチンの地図を見ていただきましょう。今回はこのように小さいんですね。これがアルゼンチンです。日本から一番遠い国、これはアルゼンチン、シオネスというところに行きました。この場所は下から上まで300キロ、ここからここまで1000キロ、東京名古屋、東京山口、ここからは東京名古屋という、こういう感じですね。大きさがイスラエルと同じ。この一番上にがあるのがパラグアイとブラジル、アルゼンチンの国境地帯のイグアスの滝ですね。現在私たちはパラグアイの国境地帯のモンテカルロ、この辺です。ここで開拓伝道と、それから建設とかいろんな福音宣教をやっているわけなんですね。まあ、ここまで30時間かかりますね。夜中のバス乗り継いで55時間から60時間で着くことができますから、一回ゆっくりと遊びに来てください、まあ、そういうところで、まあ、一番遠いのがアルゼンチン。アルゼンチンの中で奥地といえば皆さんが嫌がるのがミシオネス、こういうところなんですね。有原先生、おやめなさい、悪いことは申しませんから、この言葉が最初の言葉をもらいました。それはブエノスアイレスの日系人の方でした。で、私たちは神様の御声に従って聖霊の導きを重んじて、そして宣教地に行きました。その時に最初に日系人の方からもらった言葉が、先生、悪いことは申しません、おやめなさい。こちらの袖を引っ張りました。先生、あそこ行って勝てるわけがないと言いました。あのミシオネスは1984年のカンヌ映画祭でグランプリを取ったあの映画ミッションの世界、そこはジャングル地帯、遅れている、危険です、暑いです、もう非常にマイナスの要因ばかり私たちに言ってきました。あのミシオネスとパラグアイの国境地帯では多くの日系人が入っていったんですが、命からがら多くの人々が脱出して帰ってきてるんですよ。先生、あそこでは勝てる見込みがないからやめなさい、とこう言いました。まあ、その時私グラグラッと気持ちが揺らぎましたね。最後にこう言ったんですね。先生、3人の子供はどうするんですか、と言いました。まあ、13歳12歳6歳の子供を抱えてまして、まあ、その時やっぱりこのブエノスアイレスにしようかなと思いましたね。ブエノスアイレスというのは、まあ、梅田とか変わりません。本当にスーパーマーケット、デパート、何でもあります。地下鉄も走っている。そしてセブンイレブンはないけども、マクドナルドはあるんですね。もうそこにいたい。まあ、けれども、神様は私たちに日本にいる4年半の間、いろんなご訓練をくださって、その訓練の中で私たちに鉄頭鉄尾、教え、叩き込んだことは何かというと、それは自分に絶望するということでした。まあ、いろんなことが起こりまして、自分は本当に神の前で使えるにふさわしくないということを悟ったほどによく神様教えてくださった。もう一つは、神様の導きに従わなければ決して実を結ばない。神様はその4年半の間、私たちにいろいろ啓示を持って御言葉を語られました。 そして今日ここに読みましたように、私が語る言葉は虚しく地に落ちることはない、必ずその神様の言葉は実現するんだということを、まあ、見せられながら、また本当に体で感じながら現地へ行った、それが23年前のことであったわけであります。御殿場の教会っていうのは富士山のふもとにあります。御殿場は7万8万以上は増えません。若い人はほとんど進学就職で出て行ったら帰ってこない。もう450メートルの寒冷地、そこに実は教会があるんですね。単立の教会です。でこの教会から当時、まあ、40人ぐらいいたんでしょうかね、まあ、40数人でした。本当に小さな群れだったんですが、宣教師が出るということは不可能に、まあ、感じました。みんなそう思っていました。で私も世界宣教に対する重荷も情熱も愛も持っていませんでしたね。でも神様は本当に人間の思いをはるかに超えた意外なことをするというよりも、神様の思いと私たちの人間の考えが違うという、この御言葉通りのことを私たちに対して、まあ、なしたわけなんですね。私はこれから、まあ、召しを受けたんですけども、さあこれからどうしてよいかわからない、まあ、本当に、まあ、マニュアルがなかったんですね。単立の教会で、そして今からアルゼンチンに行こうと言っても、ね、大変なお金もかかる、それから労力、いろんなことを勉強しなきゃいけない、もう気の遠くなるようなものでしたね。まあ、しかし神様は、まあ、本当にその中で私に少しずつ語ってくださったんですね。まず最初私はどうしていいかわからないという悩みの中で東京へ行きました。で東京に行ったらそこにアメリカの宣教師がおったんです。あまり親しい方ではありませんでしたけれども、その宣教師の奥さんが私を応対してくださって、私の話を聞きながら一言言ったんですね。有原兄弟とこう言いました。親しくないんですよ全然。有原兄弟、あなた心配してるけど心配ないとこう言いました。あなたを召したのは神様でしょう。そしたらこれからのすべてのことは神様が責任取ってくれる。目がパーッと開きましたね。あ、そうだと思いました。私を召したのは主、そしたら主に従っていったら責任は全部主が取る。当たり前のことですね。こう言いました。あなたの仕事はただ一つ、神様礼拝していきなさい。そしたら礼拝するだけで、従うだけで神様はどんどん門を開きますって、これだけですそれで終わり。でも私それ聞いたときに、神様の主権、神様の責任の中に私は生きることができる、そして私の仕事は祈って礼拝するだけ門が開く、信仰を与えられたんですよ、ぐっと。で祈っていこうってことで、それから断食したり祈り始めたんですね。ところが祈っても祈っても事態は好転しませんでして、私はそういう総召喚の中で、山中の山奥にキャンプ場があった、そこで誰も来ないところで一人断食して祈っていました。そしたら御殿場の教会はスウェーデンの宣教師が来ましてね、この宣教師が実はチベットで迫害されて、ほぼ九死に一生を得て逃げてきたんですね。そして香港へ来た時に日本だということで、日本の幻をいただいて聖霊に導かれて、あの山奥の御殿場に来た。これがスタートだったんです。もう本当に火の消えたような町だったんです当時。そこで彼は開拓伝道を始めて、今日の御殿場の教会があるんですね。で彼がやった実はその時にキャンプ場にやってきまして、で私に何があったんだとぐっと私の目を見ました。で私は話そうと思って、実はアルゼンチン選挙のどうのと話そうと思ったらちょっと止まりましたね。でこの宣教師がものすごく霊的な人、非常にこの予言の霊といいますか、洞察力のある方で霊を見分ける人で、私が若い、まあ、伝道師の時ね、私は今度はこれをしたいって言うと、それは御心じゃないって言うんですね。で今度はこれしたいって言うと、聖書的じゃないって言う。で今度はこれしたいって言うと、うん、あなたそれは主の御心とどうも思われ、御霊の導きを感じませんと言って、ことごとく否決するわけね。だから私は心の中で、この宣教師交通事故にでもあってと思ったわけね。殺意まで抱いたのね、邪魔。ところが、まあ、彼は私が、まあ、霊的に問題があるということを見抜いたんでしょうね。でそれで私はどうせ反対するだろうと思ったんで、言わないようにしようかと思ったけども言ったんです。もう本当に吐き出すようにして、うーっと言いながら、 実は私はアルゼンチンの召しを受けました、どうしてよいかわからないと言ったら、彼がじっと私の顔を見てポロッと涙を流した。こちら、それは兄弟、神の御心ですと言いました。意外だったんですよ。で、彼はそしてそれから言葉をざーっと語り始めたんですね。今から25年前、当時から25年前ですね。25年前、私たち家族がこの御殿場に来た時に、私たちは家族で礼拝をしました。まあ奥さんと2人、そしたら神様は私たちに予言を持って語りました。こう言ったんって言うんですね。もしあなたがこの地で私を礼拝し、聖書の御言葉を土台にして宣教するならば、私はここにあなたの群れを作ろう。予言だったって言うんですよ。だから兄弟、それはあなたのこの召しは御心ですとこう言いました。実はこの御言葉から始まって、私たちのアルゼンチン宣教が始まって、今日まで御殿場の教会というのは、まあ田舎の教会ですから、そんな大きくない。礼拝せいぜい100人か120人です。ただ敷地は大きいです。1500坪でガーでも、朝私たちパッと管理人室から見ると、キジがいたりね、それからタヌキ、キツネがいて、イノシシまで横断する、そういう教会大きいんですよ。で、教会ダーンと立ってるけども、当時小さかったんですね。でも教会は聖霊の励ましと御心を行うことによって、神の語った御言葉の実現の中で生きてきたってことが事実なんですね。で、教会からは大きくなかったけども、15年間に16、17人の献身者が輩出されました。そして私たちが1988年の1月23日アルゼンチンに向かったその直後に、あの宣教師は自分の故国スウェーデンで一人静かに病院で天国へ帰っていったんです。彼にとって終わりの時代の宣教師というのは、それは再臨じゃなくして、実は彼の宣教師の生涯の宣教生涯の終わりであることがそれで分かったわけ で、教会はその後激しく揺さぶられましたけども、いろんなところで試練を通ったんですが、神様はその予言の御言葉、この確かな御言葉、啓示の言葉を成就してくださって、教会は本当に御殿場の一等地、本当に一等地と言われる場所に土地が与えられて、そしてドーンという教会が建って、今教会はどういう教会かというと、自分の成長を考える教会ではありません。宣教師を通して与えられた啓示の御言葉は、日本の祝福とリバイバルのために使える教会、それがもし日本の祝福リバイバルになるならば、どんな団体であろうとも献金します、人を送ります、祈ります、これがうちの教会で、その中で私たちはアルゼンチン宣教に召されたということを、それを私たちは本当にはっきり知ることができるんですね。その後私は一生懸命祈りました。まあ御言葉をもらった、そして自分読んで燃やされる、確かに御言葉あるんですけども、皆さん、言葉がなかなか成就しないと私たちの信仰は低下してまいりますね。そして不平不満とか不信仰がやってまいります。ヘブル人の中には信仰についての御言葉がありますね。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならない。皆さん、不信仰というのは、これは本当に神様の怒りを招く。不信仰というのは信仰がないことじゃない。信じてはならないものを信じる。信仰というのは信じるべきものを信じる。これはっきりしています。で、私たち本当にやってもやってもどうですね、皆さん、戦争ですと、やってもやっても勝てない場合には士気の低下がつきもの、これはもう当たり前のことなんですね。まあ、ちょうど私はその時にイスラエルの民の気持ちがよく分かりました。で、私はあなたと共にいる、これがあなたの印である、私の印であると主は言われた。モーセに対して言った。モーセは神の言葉に励まされて、信仰によってイスラエルの民を砂漠に送る。さあ、今から私たち主が示してくださった父と蜜の流れる地に行こうとこう言います。どこにある？イスラエルの民はモーセを信じた、神の言葉を見た、そして信じた。ところがそこにあるのは荒涼たる灼熱の太陽、砂漠しかない。ギラギラの太陽、これすごいこと、アルゼンチンでよくわかります。太陽が人を打つんですよ。本当に夏は歩くこともできない。そしてそこにあるのは何でしょうか？何もない、砂漠だけ。野菜畑がない、川はない、泉はない、 そして食料がない。ただあるのは神の御言葉、私がそれを示す、私がそれを与えるという言葉だけだった。で、私はアルゼンチン選挙の準備段階でイスラエルの民の苦しみよく分かりました。ああイスラエルだなと思いながら前進していって、まあ、その後ですね、宣教師訓練センターに入ったりして、具体的に現代宣教学というものを体得してから準備を進めることができたんですね。最初京都にラウンドヒルという方がいたんです。ラウンドヒルというのは方は世界福音伝道教団ですか、 あんまりこうペンテコステに開かれない教団だったんですが、私は後期から入ったら、ラウンドヒル先生の奥様のベティ先生がね、こんなことを言ったんで、さあ有原さんいらっしゃいと言いました。あなたを待ってましたって言ったんですよ。何ですかって言ったら、はい、主人と二人で祈ってたん。そしたら神様が私たちに語られて、後期に一人の青年を送ると言いました。それはあなたのことですって言いました。いや、びっくりしましたね。本当ですか先生って言ったら、いや、本当に主が一人の兄弟を送ると言いました。それはあなたのことで。そこから、ああ、主は導いてるなという感じになって勉強して、その後、那須に移って奥山先生の指導を受けた。さあこれから立ち上がろうと言ったんですが、なかなかフェイスミッションと言いましてね、で私たちの宣教は信仰による宣教なん、なんか団体があってお金をバーッと出してくれる、そんなものはありません。まあ究極的には与えられた範囲内で全力を尽くすという、こういう信仰宣教なんですね。で諸教会を回ろうと言って準備したんですけども、なかなか相手にしてくれませんでした。なぜですかね。私当時36歳、田舎のちっちゃい教会、無名の教会で牧師やったなんて言ったって実績も無名でしょ、何もない。おまけにアルゼンチンいつ行きますか、はい、導きによって、聖霊の導き、アルゼンチンのどこへ行きますか、聖霊の導きによって、まだミッションです決まってなかった。で映画ミッションがようやく出てきた時、ね、あなたそこで何やりますか、聖霊の導きによって、いつ行きますか、それも聖霊の導きこれ相手にするわけないんですよね。まあ結局なかなか受け入れてもらえなくて、で、まあ、実はアンティオケ宣教会という団体があり、まあ、とにかく入ることができた。そこから今聖霊派が非常に多くなったことも一つの時代だったんですね。で、まあ、あちらこちら回ってサインコサインってありますね。高校時代皆さん勉強しましたね、数学で。大嫌いな数学、私ね。でこういう上がったり下がったりあるんですよ。で私この4年半の準備期間で涙の谷、苦痛の谷、逆境、叫びっていうのあるわけね、あったわけで、本当にもううーっと思わず唇をかみしめるような、その時その谷にある時に神様私に語るんですよ。これ神様素晴らしいご配慮をくださったんですね。でこの宣教師を通して最初に私に語ったその言葉というのが、昔25年前、今から45年前以上前に見た聞いた言葉だった。そして同時に彼がそこで予言的な言葉を語ったんですね。この言葉は何かと言いますと、今でも覚えています。あなたを召したのはこの私全能の神主である。あなたはこれから私の身に従って見上げてこなければならないであろう。必要のすべてはこの私が備える。心配してはならない。あなたを通してこの私、私は私の栄光を表そう。私の身に従ってきなさい、という山中湖で宣教師を通して受け取った言葉だったんですよ。最後祈ってあげようってこうやるんですね。いつもこうやってやるんですよ、みんなの前で。有原兄弟が祈ってほしいって言うんですね。で入って、そして祈り始めたんですよ。そしたらこの奥さんが非常に静かな方で、爽やかにパラパラパラパラパラと威厳語ったんですよ。スミレ先生って方は非常にそれを見分ける力があって、私をポンポンとやって、主は語ってるよ、聞きなさいよと言いました。でパラパラパラパラ、で今度はそれ英語でバーッと解き明かししたんですね。有原兄弟、英語あんた分かるって言うから、先生分かります、聞きなさいよってこう聞いてたんですね。まあ、その時私宣教師訓練センターで英語ある程度勉強してましたから、まあまあ分かりました。こんな感じでした。あなたを召したのはこの私全能の神主である。あなたはこれから私を見上げ、私の身に従ってこなければならない。必要のすべては心配してはならない。この私が備えるであろう。 あなたを通して私は私の栄光御業を表そう、私に従ってきなさい。
同じでした。
その時に私は最も疲れてた。やってもやっても門が開かれないしね、必要は全て満たされると言っても全然お金もたまらない、交通費で消えちゃうわけです。いや、本当に主の御言葉本当かなという疑いと信仰の狭間で揺れ動くわけね、私。でもその時にその御言葉がまた来た時に、私はすごい力を受けて、あ、このアルゼンチン宣教のこの召しというのは自分の野心ではない、私の希望ではない、天来のものだ。そうだ、主の御霊は私を導いている、この御言葉に従っていこう、そしたら勝てるっていう、こういう感じでしたですね。で、私はその時にものすごい霊的な感、なんていうんですかね、高揚ですかね、霊的にこう引き上げられる、そういう思いがして、その同じ日にね、その御言葉を受け取った同じ日に妻に電話した。うちの奥さんは御殿場で肉屋さんでアルバイトしてました。で、私は牧師も辞職したからね、3人の子供を養うことどうしたらいいかというと、奥さんアルバイトする以外ない。で、夕方うちの奥さんこう言いました。今日 JICA 国際協力事業団、政府機構ですよ、 JICA 国際協力機構から政府から電話があって、私たち家族のアルゼンチン入国が許可されたそうですと言ってました。で、私たち家族には移民者の立場が与えられて、御殿場から東京、東京からアルゼンチンまでの全行程の交通費は日本の JICA 国際協力機構が、政府が払ってくれるそうですと言いました。今25万、当時1人35万40万、そこでなんとさらに本と衣類、あとは全部捨てましたけども、それを送るコンテナ大変でした。で、これも 80% 政府が払うということで、必要のすべてが満たされるという予言が成就するわけね。素晴らしい。で、それだけではない、ビザが問題。ところが移民で行った場合には永住権が一人一人に確実に与えられましたと言いました。これもすごい奇跡です。で、私たちは1988年の1月23日に向こうに行きました。それからなんと向こうに行ってから驚きました。その1ヶ月か2ヶ月後にアルゼンチンと日本の移住協定が切れまして、なんと家族でアルゼンチンに移住で入ることができたのは私たち家族が一番最後でした。まさに神様は時満ちた、これなんですよ。主の時あるんですね。やっぱりこの非常に多くの実を結ぶ、そして確かな霊的な手応え、臨在、収穫、こういった素晴らしいことはどこから来るかというと、主の導き、主の御心によるということなんですね。十字架を追って出た、あなた方も私に倣って私の首輝きを追いなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。どういうことですか？右側の牛はイエス・キリスト、左は私、あなた。牛が右に行ったら私右です。牛が左行ったら私も左。クリスチャン生活は具体的にどういうことか、十字架を追うということは、首輝きを追うということはどういうことかというと、主のおられるところにいるということなんですよ。簡単です。主が語ることを語る、これだけなんですよ。まあ本当にそれで私はなんか伝道の基本を教えられた感じで、そしてまあ現地向こうに行ったんですね。1983年から始まったリバイバルの中ででしたけども、アルゼンチンは空前絶後という大インフレーションで苦しんでました。1年間に1万%、商店街もう全部閉鎖、大きなスーパーマーケットの値段が1日に3回多い時4回変わる、もうお金持っていたら紙くずになっちゃう、そういう状況でした。人々の食料よこせの爆発、怒りが爆発して、そしてスーパーマーケットが襲われて、わーっと襲った後は、まあ、水しか残らない、戒厳令が引かれ、そして戦車が出てくる、そういう状況になっていったんですね。で、私たちはその時にアルゼンチンに行ったんですが、神様がなぜこのアルゼンチンに導いたのか、それは啓示によったことはわかる、御言葉をいただいた、しかし本当にこのアルゼンチンで何をすべきか、ここにどんな意味があるのか、なかなか最初は分かりませんでした。ただ一つ、私はあなたを通して私の栄光を表す、この御言葉だけ、 そして神様は今でも確かに御言葉を持って私たちを導いてくださるということは分かりました。それゆえ私たちはあのブエノスアイレスではなくてあのミシオネスに行った。ミシオネスに行った時のその動機は何かという時に、一人の牧師を通して夕方赤い光の時にその光を受けながら私は言葉をもらった。彼こう言ったんです。アルゼンチン人が、あなたはあなたの行きたくないところに行かなければならない。どこですか？ミシオネス。私たちは行きます。こういう、まあ、あの何人かの、まあ、何十人かの方々をこう払いのけるようにして夜中の電車に乗ってミシオネスに行ったんです。で、神様は素晴らしい方で、88年の1月24日から3ヶ月間素晴らしい御業を見せてくださって、私たちに霊的な武装をしてくださいました。アルゼンチンに行って一番最初にお会いしたアルゼンチン人がカルロス・アナコンディアでした。で、私はアナコンディアのことは全く知りませんでした。もうほとんど知らない、もう本も読む時間がなかったからでしょう。で、パストル・アリハラ、パストル・パスター、パストル・アリハラ、アナコンディアがこの近くでクルサードやってるから、クルセードね、クルサードやってるから行きましょう、でバモスってこう言いました。で、そのアナコンディア誰それ、でも知らない、世界で一番大きな蛇でアナコンダっていたななんて思ってね何言ってんの、アナコンディア有名だなんてその牧師が言うわけね。で、そこへ行ったんですけども、朝からものすごい雨で中止かと思ったら夕方ピタッとやんだんですね。40日間連続のその伝道集会に中止はない、もう雨が降っても傘差してやる、そういう集会だったんですね。ものすごいリバイバルの中で集会があちらこちらで続いていて、現地へ行きました。しばらくこう見ていたんですね。そしたらその2世の牧師がパストール、アリカラ、パストール、こう呼びました。アナコンディアがあなたに会ってくれるそうですと言いました。これが奇跡でした。アナコンディアという人は集会前はひたすら祈る、油注ぎを求めて、神の言葉を求めて、力を求めて、彼は祈って、そのために誰にも会わない、会いません、絶対に会いません、何時間でも閉じこもって祈る、そういう人でした。ところが私たちに集会前に会ってくれるという、これは後で大きな奇跡であることを知ることができました。アナコンデが目の前から出てきました。小さなあの部屋からドアがパッと開いたら小さい男が出てきた。燃えるような顔、太陽のような顔、美しい瞳、一言二言言葉を語るときに彼からあふれるキリストの麗しい香り、この人は神の人だ、私は思いました。彼がその場でパッパッパッと祈ってくれたんですね。何も起きなかった。集会始まりました。約2時間弱の集会、本当短い集会だった、雨がパラパラ降ってたから。で、私たち傘さしたりいろんなことをして立ってずっと集会やった。アナコンデは言いました。今から祈ります、ミニストリー、今日この中には日本人が来ています、私は今日日本人のために最初に祈りますと言いました。5000人7000人ぐらいの群衆に押されるようにして私たちは前へ行ったのです。ザー、アナコンディアとスタッフが講壇から降りてきまして、そして祈り始めました。で、私たち最初、妻はそこ倒れました。で、私も倒れました。倒れること知らない、押したわけでも触れたわけでもない、倒れちゃったんですよ。で、皆さんリバイバルのことをもっといろいろこう話したいんですけどね、例えば集会がありますね、私は、まあ、私がそこですごいあの体験したことで一つ二つ挙げてみて、一つね、すごい聖霊様が川のように流れてくださって、青年たち、青年集会みんな泣いている、みんなみんなです、私ももちろん泣いている、臨在で。そしたらある方が主を褒めようと言ってね、ハレルヤー拍手を始めたの。だ、みんなそうだアメン、ハレルヤー、主を褒めようって拍手が鳴り響いたんですよ。この拍手、私は測ってたら40分間続きました。その後夜11時頃、今から祈りますという時に、御言葉が何もない、祈りますという時に、その後神の臨在の素晴らしい祈り会2時間半続きました。 全部変えられました。神の臨在そのようなもの、主の霊が触れるというのはそういうことなんですね。霊的にも精神的にもその人は一人にこう変えられて、全人格が変えられる、霊の解放ということかもしれません。で、私たちそこで祈られて、で倒れた、まあ倒れることは別にいいんです、倒れなくてもいいんですけども、私たち帰ったんですね。何だろう今日の集会。その次の朝ね、秋の前でしたから5時、ちょっと薄暗かった、5時か5時半頃私は目覚めて、一人着替えて下の部屋に降りていったんですね。で、私御言葉を開いて、さあ蒼天祈祷会ってことで祈り始めました。そしてハレルヤ主よとも言わなかった、イエス様って感じで祈り始めたら、何かぐーっと降りてきたような感じがして、その時に私の腹から言葉が出てきました。賛美が出てきました。だーっとね、非常に久しぶりの体験でした。祭りの終わりの大いなる日に主は大きな声で言われた、誰でも乾いているものは私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるであろう、という主の言葉の実現でした。素晴らしい、主が私から溢れてくださる、ずっと。それから祈ることが非常に容易になりました。何時間でも祈る、私からは豊かな神の川があふれ流れているから、どんどん私の思いも変わってきました。恐れはもちろんなくなってた、そういう変化を体験していったんですね。まあ皆さん、そこで私が得たことは何かというならば、主に2つありました。それは何かというと、私たちはあの方のために、教会のために、このことのために、日本のために、いろいろ知性で祈ります。これはとても大切なことだと思う、大切です、祈り会で。でもそれだけではない。パウロは御霊によって祈れ、霊によって祈れということがあります。で、私たちが御霊の油注ぎをもらって、そして御霊の導きの中で祈るときに、その祈り会は何時間でも続くことができる。実際に5時間6時間の祈り会、まあ実は御殿場の教会がそれを体験するわけですね。私が召しを受ける1年前に祈り会が止まらない、もう10時半早く帰れ、帰れと言わなきゃ帰らない、そういうことをまあ体験していった。で、もう一つは何かというと、それから私は御言葉を読みました。で、御言葉を読んだ時に一節力がきました。また一節、いや一行、そこの御言葉からすごい力と霊的な感動を受けるようなことが始まったんです。神の言葉は生きていて力がありとあります。神の言葉は生きている、イエスの息吹きの言葉、これは剣のように働くイエスの命そのもの、これを私は体験し、そしてものすごい感動するわけですね。いや素晴らしい。で、素晴らしいと思ったらどうなりますか。これを語りたい、人にこう語りたい、まあ、これは人間誰でも同じだと思いますね。で、お母ちゃん、まあお母ちゃん100点取ったと言ったら、あの小学校の子供はもう真っ先にもう かけてね、家に帰ってきて100点の答案を見せると思うんですね。これは人間の心理です。で、私はこの御言葉を語りたい、誰かに語りたいけども、語ることができない。なぜですか。当時行ったばかりでスペイン語ができない、語りたいけども語ることのできない苦しみということを私はそこで体験した。これは何かというと、証人について神様私に教えてくれました。証人というのは何かというと、まあいろいろトラクト配布配るとか、トラクトするとか、それからいろんな人を教会に導いてくる、これも素晴らしい証人ですね。まあある方は語ることができないから生活で証ししようなんていう方もいるかもしれない。まあ私は生活で証しするのはちょっと無理ですね。どうしてもこう裏の面が出ちゃうんでね。でもある本を読んだら、証人というのは自分が体験したことを人々の真ん中で、人々の中で実証するということなんですね。神の愛がどれほど素晴らしく深いか、神の力というものが実際どのようなものか、その霊がどれほど美しくて清くて、この神の御霊がどれほど私たちの内なるところを変えるかということを体験した人が実証することができるということ、私はそこで整えられていくわけで、聖霊があふれました。で、私はこのあふれる、これがある以上、私の宣教は破れることはない。 必ず現地で実を結ぶことができるという確信に変えられていきました。でしばらくして、ほんとしばらくして、アルゼンチンの夫婦がやってきました。でこの方は若い牧師でした。彼らが私たちの前で泣きました。でこう言ったんですね、通訳官を通して。パストル・アリハラ、あなたの顔からは命の川が流れていますと言いました。まあ、私昼寝した後でちょっと目もこんなこなかったんでね、あんまり自信なかったんですけども、確かにあなたの中からは命の川が流れているので、私は嬉しくて仕方がない、あなたを抱いて祝福したいとこう言ってきました。で私の前にご夫妻が来られて、私を抱いて泣いていましたね。ああ溢れているなと思いました。その後2週間ぐらいして、パンパ平原というのがある、もうずっと世界最後の穀倉地帯というのはアルゼンチンのパンパ平原、2500キロ、真っ平らです。牛がパラパラパラパラパラっていうところです。そのパンパ平原のブエノスアイレスから300か350キロずっといったところにちっちゃな町があって、約3万人から3万5000人、ちっちゃな町。その町の牧師が、夫妻がまたやってきてこう言いました。2週間のうちの土曜日と日曜日にあなた方をお招きしたい。土曜日日曜日4回の集会で、特別集会で説教を奉仕してほしいと言いました。私たち招かれました。あ、いいですよ。で通訳いないと言ったら、日系人の女の子ミミちゃんとこが通訳についてくれて、で私たちそこ行ったんですね。でこのちっちゃな3万数千人の町は農業地帯、若い人はほとんど出ていく、ろくな仕事がない、これでは牧師勝てない、可能性もない。私たちが行く約6、7年前に、その教会のメンバーはおばあちゃんが7人だけ。やってもやっても救われない、もうどんどんどんどん年取っていくだけ。牧師さん完全に意気消沈していたそうです。ところが1983年に神様は第二次リバイバルを与えてくださって、アルゼンチンを席巻する聖霊の炎のリバイバル、これがわーってやってくるんですね。で私はミシオネスには1984年の初頭からそれが流れてきて、私はミシオネス行ってから友達の牧師に聞いたんですね。83年から4年に何が起こったんですかと言ったら、一応同じこと言うけど、ある日突然風のようなものが吹いてきたって言いました。そしたらどんどんどんどん人がやってきて、伝道しないけども人がやってきた。これは実は1992年に御殿場の教会が経験してるんですよ。どんどんとにかくやってくる、不思議なことに。で賛美をしたらもう賛美が終わらなくて、ずっと盛り上がって、1時間2時間ワーシップ賛美が続いた。やってくる。で牧師が説教をしようと思ったら、すごい力がやってきて、ただ本当に短い説教をやるだけで、人々が泣きながら前に来て悔い改める。病人に手を置いたら病人がどんどん癒され始めた。教会がいつの間にか大きくなったということを言っていました。これ第二次リバイバルです。その25年もとい30数年前に第一次リバイバルがあるわけですね。でこれ皆さんご存知、トミー・ヒックス。今ですね、アルゼンチンは第1次が50年代、第2次が1983年、第3次が1989年から90年、そして第4次が1995年、そして今第5次のリバイバルです。これ具体的にどういう順番かというと、最初は誕生です。人間と同じ。誕生、土台構築、成長、強化、成熟です。成熟です。で今のリバイバルは何かというと、一人一人クリスチャンたちが親羊になって子羊を導き、自分自身の手で彼らを養っていくという、そのようなリバイバルなんですね。爆発的に神の民は増えています。第一次リバイバルは一体どういうものであったか。アルゼンチンはクリスチャンになるのが難しかった。本当に世界の宣教学者が、あのアルゼンチンという国にこの福音派のプロテスタントの可能性はゼロだと言ったんです。難しくて、いくらやっても救われない。ところがトミー・ヒックスという人が聖霊に導かれて神の声を聞いてやってきた。彼が大統領ペロン大統領に伝道した。その時大統領派と反体制派が市街戦、 拳銃の撃ち合いでたくさん死んでいた。その中でペロンが救われる、癒される。トミー・ヒックスは特別な集会案内もしなかったんですが、カンチャフットボール場のベレスというところで集会やった。十分な宣伝もしないのに、どんどんどんどん人々が風のように集まってきた。洪水のように。4万人の観客席はいっぱいになって、入りきれない人が今度は芝生席。その映像が今あります。ものすごいリバイバル。何日間も何十日間もそれが続く。でその時に、若くしてその場所にいた現在牧師夫人だった人に、ある集会で、牧師会で僕はお会いして、個人的にそのことを聞いた。彼女はこう言いました。とにかくどんどんどんどん人々が集まってきて癒される。サッカー場の競技場の外側の壁は人々の祈りの涙で濡れていた。
そうです。
トミー・ヒックスは今から祈りますと言って祈ろうとした時に、その時にわーっと病人の人々が大勢壁に触れて、壁に触れた病人はことごとく癒されたと言いました。こんなリバイバルは聞いたこと見たことない。神様はあのアルゼンチンを本当に憐れんで、この国から、またブラジルから、ペルーから、ボリビアから、チリから、世界宣教をなそうという目的のために、あの南米を憐れんでリバイバルの炎を与えた。これがアルゼンチンだったわけです。すごいリバイバル。で私その教会へ行った。その教会小さいかと思った。本当小さな町、農業の町。礼拝1000人になっていました。第二次リバイバルのその炎がその町にも風のようにやってきたということだったんですね。そしてアウトポストの、なんて言うんでしょう、これは枝教会含めたら1500か600ぐらい。3万の町です。その教会行っていたら24時間の祈祷が開かれてました。ちっちゃい部屋。絨毯があってゴロゴロゴロゴロやってる。夜10時半、夜中の2時、私行ったら必ず4人か5人が祈っている。牧師さんこう言いました。私たちの教会は御霊の導きに応じた人が、感じた人がここに来て主あの自分で祈ります。最低1時間祈るように指導してます、とこう言いました。でまたその教会は一人一人御霊の賜物を与えられ、また与えられたその天然生まれながらの能力、あらゆることで神様本当に美しく身体を形成してくださって、キリストの身体、生けるキリストの身体なる教会としての教会がそこに完成していた。聖霊によるんですね。御霊の一致というものを見事に持っていました。さらにですね、その教会には美しい、まあ、初老の40代から50代の婦人方がおられて、特別祈りの人、教会がよく祈るように、祈りに導けるように、あのいつも祈りのミニストリーをするという方がいました。非常に聡明な輝いた人たちでした。3人の方が私たちの前に座ってこう言いました。喜びながらね、つい最近聖霊様が私たちの教会に語られました。こういう言葉でした。まもなく日本から一人のパストールがこの教会にやってきて説教をするようになるでしょう。それが契機となって日本から多くの人々がこの教会とアルゼンチンのリバイバルを見に来るようになるでしょう。そしてアルゼンチンの祝福が日本に流れ行くようになるでしょう、とこのように言いました。日本から来るパストールというのは、パストル有原、あなたのことです、とこう言いました。驚きました。本当に驚きました。いや、そんなことあるのかなという思いを持ったんです。ところがそれから数年のうちにこの予言の御言葉が成就をして、なんとこれが私たちがミシオネスへ行ったあの奥地最果ての場所で宣教することで不思議なムーブメントが起き始めて、私はノータッチだったんですが、日本から多くの牧師伝道師信徒がその教会とアルゼンチンのリバイバルを見に来るようになった。宣教研修生がまた私たちのところに来る。16人のうち12人が献身をする。こういうことが起き始めました。またさらに南波にも渡って日本からやってきて、またさらに今度はその後アルゼンチンからカルロス・アナコンデやクラウデオ・フレイソン、シルボッソ、こういう方々が何波にもわたって日本に来るようになって、アルゼンチンの祝福が日本に流れゆく、日本のリバイバルと祝福のための働きが前進したということなんですね。 その後私たちはミシオネスへ行って、まあ、あと話す時間はありません。同じようなことが次々起こりました。で、私は今朝与えられたこの時間の中で皆様方に申し上げたいのは一体何かというと、神様はお一人びとり、クリスチャンの一人びとりに賜物を与えて、偉大なる使命というものを与えておられるということ、備えておられるということで、神様は一人びとりを無計画に愛なくして救ったり作ったりはなさいません。神様は必ず素晴らしい計画を持ち、計画のうちに一人びとりを創造されて、そして救われた一人びとりには素晴らしい、その人にしかない賜物と使命が与えられているということ。でもう一つ、あのエレミアの一書にあるように、神様エレミアに言われた、私はあなたが母の胎に形作られる永遠の昔からあなたを選び、あなたが母の胎に出る前からあなたの名を呼んで国々への預言者として定めていた。私がイエス・キリストを信じるその永遠の昔から、神様はこのアルゼンチン選挙のために私を導いておられたということを体感、体得することができました。霊的に、ああ神様は生きて働いておられる。でもう一つ、神様は真実なお方です。私はこれらのことを通して教えられたことは、主の御心を尊ぼう、聖霊の導きに従っていこう、神の言葉を土台にして生きていこう、その決心を持ってミシオネスに行くことになったわけです。神様本当にいろんなところを通りましたけども、守って用いてくださいました。それだけではない、兄弟姉妹、私の宣教師は生涯約49年間日本で宣教師をして、彼のいつも言っていた口癖の言葉、叫びは何かというと、日本にリバイバルを、日本にリバイバルをでした。彼はスウェーデンで起こった大リバイバルの中で、本当に十分な教育も受けられない貧しい子だ、人だった。その中で教育も受けずして、ただ御霊に満たされて聖書だけを持って、本で聖書をいっぱい読んで日本にやってきた。彼はあの日本の、この日本に、あのスウェーデンに起こったリバイバルがあるならば、日本の人々が救われる。彼はそれだけ祈って伝道して、本当に気違いのように伝道し祈った、その生涯でした。で、彼は、リバイバルを見ずして天国へ帰っていったんですが、彼は神様から御殿場に立って礼拝した時に言葉をもらいましたね。先ほど言いました、あなたが私を礼拝し、これ礼拝というのは完全な献身、全く献身のことです。あなたが私を礼拝し、この御言葉、私の言葉を土台にして伝道するならば、私はあなたを祝福する、あなたは祝福となる、そしてここに教会が立つと言いました。教会立ちました。この教会からは多くの献身者が出るであろう、そして終わりの時には宣教師が出るであろう。私のこと、教会は祝福され、小さい場所から大きい場所だ。その後この教会は日本の祝福とリバイバルのために使えるようになるであろう。それは今実現しています。それだけではない、もう一つあったんです。もう一つ、これは私がまだ見てない、御殿場の教会もまだ見てない、それは言葉だった。あと残った一つの言葉は何かというと、日本に約束された空前絶後の大リバイバルです。私の言った言葉は私に虚しく返らない、必ず言い送ったことは成就する、ここに書いてあります。神様の言われた言葉は成就する。皆さん、リバイバルの準備はできていますか。アルゼンチンの暗黒の時代、その時代どのような時だったか、聡明なクリスチャンがいた。第二次リバイバルが起こった時に彼らを受け止めた人々はどのような人々であったかというと、備えていた人、霊的な戦士たちがいた。よく祈り、よく御言葉を読み、神を礼拝している人々がいた。それが今日のアルゼンチンの祝福の継承、リバイバルの継続につながっているということなんですね。皆さん、神の約束は必ず成就します。祈ります。天皇お父様、心から感謝をいたします。神の言葉は生きていて力がある。あなたの言葉は決して変わることはない。 天地は滅び去るであろう。しかし私の言葉は滅びることはない。神様、あらゆるマスコミを通してこの巷でも間違った言葉、間違った愛情、まことに神様、汚れ切ったこの世の中に生きるようなこの現代でありますが、あなたの言葉とあなたの約束が変わらないこと、そしてこの言葉によって召され、この言葉によって触れるものは全てが生きる。まさに神様、この教会からあなたの神の川はいよいよ大きく深くなり、この川を通して日本にリバイバル、人々の解放、救い、癒しが起こることを覚えて感謝をします。いよいよ教会を祝福してくださり、兄弟姉妹たちが礼拝し祈り交わるごとに、そこにあなたが静かに力強くまたご臨在くださって、御言葉に伴う素晴らしい印を持ってお一人びとりを強化向上させてください。心からお願いをいたします。神様、終わりの時代の息吹きの時代、この終わりの時代の聖霊の豊かな顕著の働きの時代、青年は幻を見、老人は夢を見る、虚しく冷えた心であなたの前に出ることのないように、ここにおられるお一人びとりを霊的な戦士となしてくださって、確かに上からの言葉による、神様、幻とビジョン、夢をお一人びとりに学ご家庭にお与えくださるよう心からお願いをします。あなたの御手に委ねて、あなたの御手の技を期待しつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。